さんこんばんは。被爆者の証言を世界にの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。今夜は広島で13歳の時に原爆に遭った女性、笹森重子さんのお話です。ラジオでは日本語のまま放送しますが、番組終了後ラジオカフェのホームページにアクセスしていただくと、私たちが翻訳した外国語の字幕付きのビデオ映像が見られます。
Good evening everyone. It's time for 被爆者 testimony to the world. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translators network, the NetJeetus. On tonight's episode, we'll bring you the story of Sasamori Shigeko, who was 13 years old when she was struck by the atomic bomb in Hiroshima. Unfortunately, this broadcast will only be in Japanese. But if you search for the Kyoto Sanjo Radio Cafe's website, you will find the links to the subtitled versions of the testimony video, which we have translated into. Now, without further ado, here is the voice of Sasamori Shigeko.
ではまず、Sasamori Shigeko さんの肉声をお聞きください。
笹森重子さん、当時13歳。爆心地からおよそ 1.5 キロの平塚町で被爆。顔は火傷により大きく腫れ上がり、焼きすぎたトーストのように黒くガサガサになっていました。多くの人の募金により、日米両国で治療を受けました。戦争をなくすために、皆が助け合う気持ちを持ち、手をつなぎ、勇気を持って行動してほしいと語ります。
私が物心ついた頃から支那事変があって、ずっと戦時中でしたよね。で、第二次世界大戦が始まったのは、小学校の、そうですね、2年3年だったかな。最初頃はまだ物も豊富でしたけど、だんだんと食べ物とか着る物とかいろいろ配給制になって、終戦間際にはもうほとんど食べ物も少なくて、お湯の中に、なんていうんですか、大根の葉っぱとか大根とかお米が少し入ってるようなのを、お椀にもらって並んでもらうとか、そういう配給制が少なくなって、家ではあまりたくさん食べれなくて、そういう時でしたね。それで着るものもやはり配給制になってて、町内で分けたりとか、もう大変でしたよ。原爆が落ちた時は私女学1年生でした。落ちた日はちょうど初めての学徒動員として、建物疎開の後片付けに出てたわけなんです。で、初めての日でちょうどこれから作業をしようと思った時に飛行機の音が聞こえたんですよ。それで私は空を見上げて、ただその日は本当に綺麗な水色のブルーの雲一つない、よく晴れた日で、で飛行機が銀色にキラキラ光って、白い飛行機雲っていうんですかね、それがとても綺麗でした。 そばにちょうどクラスメイトがいましてね、その人に見てごらん、きれいよって私が指をこう刺したのと言ったのと、飛行機から白いものがこう落ちるのを見えたんですよ。それがほとんど同時にものすごい強い圧力っていうんですか、爆風でしょうけど、押し倒されたような感じで後ろにこう倒れるまでは感覚があったんですよ。それで気がついた時は当たりが真っ暗で何も見えなくて、何も聞こえなくて、何も感じなくて、ただ黒いのを、周りが黒いのだけは分かってて、でしばらくそのまま座ってたら深い霧からだんだんと見えるようになったという感じで、薄暗く夕方のような感じになって、それから日が出だしっていう感じで、目に見えたのが人がこう歩いてるのが見えたんですよ。で見たら、そのもう本当に沈黙で、で頭もはいかぐらかぶってたし、そのびっくりしました最初は。と思って、自分がやけどしてることに気がつかないで、もちろん何も聞こえないし、自分自身が痛みも感じ、何も分かんないから、ただそのたくさんの人がゆっくりと歩いていってるのが見えたんですよ。だからそういう人たちの後をついて、ちょうどその鶴見橋の近くの川淵へ出たわけなんですよ。たくさんの人が、ほとんどの人はもう川べりに座ったり、そして倒れたり、で川はもう水が見えないほど下へとか、水の中に入ってる人で流れてる人がいっぱいいました。みんなその人たちは、ほとんどの人が川の向けた人もいたし、血で真っ赤になって、で裸でした、ほとんどの人が。でその赤ちゃんを見た時に、今でも思い出すともう胸が痛いんですけど、お母さんも火傷して肌が、なんて言うんですか、ピンク色なんですよ。みんなピンクとか赤とか、その皮膚が焼けてるから、それで赤ちゃんも火傷して、その時は火傷とは気がつかなかったんだけど、沈黙れでお母さん一生懸命おっぱい飲まそうとしてるんだけど、赤ちゃんはギャギャ泣いてましたよね。川の向こう岸に行きなさいいう声が来て、大人の人がドロドロ橋を渡って行かれたんですよね。私もその後をついて橋の渡って向こう岸、それが段原ですよね。段原小学校に着くと、もうそこには兵隊さんたちがたくさんおられて、もう怪我した人たちもいっぱいおられて、ではここを来ればいいんだと思って、校庭の中に木があったんですよ、大きな。その木の下に座って後ろにこう倒れて、それまで覚えてるんですよ。その後はいつ私を学校の講堂に入れられたか分かんないんですけど、母が見つける時に、私ろうそくを持って、私の名前呼びながら一人ずつこうそこにたくさん魚を並べたように、怪我人がずっと並べてあったんですって。歩いてる時に私が「ここよ」いうのがね、蚊が鳴くような細い声で言ったのが、で見たんだけど、私の顔形が全然もう黒に、私の顔がフットボールをのように腫れて大きくなってて、外側がトーストを焼いて忘れて煙が出だしてびっくりして揚げてみると、もう真っ黒でガサガサになって バルバリになってるでしょ。それと同じだったって、それが一番分かりやすい表現だと思うんですけど、 それが喉から胸から全部そうだったらしいな、うん、で帰る途中もあのなんかガタガタガタガタこう揺れてるの分かって、であの担いでる人たちがあそこにまだ煙が出てるよとか言ってるんですよ。もうそしたら誰かがその人にまだ死骸でもあるんじゃないかとか言ってるの、それをぼーっと聞いてたのを覚えてますよね。それでまた分からなくなって、だからあの気を失ったり帰ったりの繰り返ししてたんだと思うんですよ。でいつその部屋の中入れられて帰る中入ってるのも全然分からなくて、髪も焼けてキリキリになってて、家帰ってすぐ父があのハサミでその髪を全部切ったんですって。そうすると頭は焼けてないんですよ、髪の毛で髪がカバーしてて、だから額も半分上は焼けてないんですよ、半分下からおかっぱしてたから、この耳とこの横は焼けてないんですよ、普通の皮膚なんですけどね。あとは全部焼けて、もう眉も目も鼻も口もわからないほど真っ黒になってるんですから、その切った後にその焼けてるところと焼けてないとの間の黒いのを取って全部切ってあの剥がしたんですって。やっぱり下にあの黄色いシュークリームのクリームみたいなのが真っ黄になってて膿が溜まってたって。それでもうもちろん薬はないから、あの食用油を あるその辺のあるキレを裂いてはそれをつけて膿を拭き取るのどんどん流れていくでしょ。それをもうつきっきりで、もう母はトイレに行く時だけ蚊帳の外に出たって言うんですよ。ですから母と父交代でやったんでしょうね多分。で自分の顔を初めて見たのはあの庭のガラスの焦げかけらで見た時にまさか自分の顔だと思いませんでしたよね。なんかなんでこんなもんがあるんだろうと思って見て、それが自分の顔だって気がついた時はなんていうのかな、ゾーッとしましたよね。急に誰かがバケツに氷水を背中から急に入れたらゾクッとするでしょ、そんな感じかな。体全体がピューッとこうゾクッとしましたね、ショックで。で後にあの元気になって外に出るようになって、で友達とのうちへ行くときにあのいい音楽が聞こえるので見たら教会がありまして、それが流れ川教会なんですけど、その音楽につられて教会の前まで行くと中の人がどうぞお入りください言われて、その中入ってクリスチャンじゃなかったんですよ、私はおばあちゃん子で、あのいつもお寺へ連れてってもらって、みんな年寄りなのに子供私一人で座布団抱えて行ったぐらいですから。でもその音楽につられて教会行って、そして谷本先生にお会いして、それからあの教会へ行くようになって、で19の時にクリスチャンになったんですけどね。首はあの手術でこういうふうにいっぱい移植したんですよ、首が顎とひっついてたんですよ、こうケロイドが引っ張ってたんですよ。ですからそれを取って移植ですよね、お腹の皮膚取ったり足の皮膚取ったり、 手もひっついてたから、あのこれは東大病院でやったんですけど、アメリカ行く前に、あのいつも皆さんはあのアメリカで手術しただけしか思ってられないけど、本当はその前にあの一般の人東京の人たちの募金で、あの長井川教会の牧師のお世話であの東京行って手術したんですよ。東京で手術を終えて帰って、あの帰った頃にノーマン・カズンズっていう方が広島へ最初来られた時に、たくさんの孤児が広島の町にいて、いるので、 その孤児のためにアメリカへ帰って精神養子その事業を募金で集めて、その谷本牧師と広島ピースセンターって今でもありますよね、それそこへ送られて、そういう施設を建てたりして、その精神養子のプロジェクトを作っておられたんですよ。そのために広島に来ておられる時に私たちに会われて、また募金されて、もういろんな反対があったらしいんですよ。売名的に自分を有名にしようするためにするとか、その日本のそういう人を呼んで売り物にするとか、お金儲けするんじゃないとか、そして大きな会社に募金に行ってもそういうふうな噂があるために寄付してくれないとか、いろんな困難を乗り越えてノーマン・カズンズが、他にもいろんな有志の方たちが集まって募金で私たちは行ったんですけどね、アメリカに。帰る前に一応広島プロジェクトが終わって、みんな手術が終わって帰る時に、ノーマン・カズンズが一人ずつオフィス呼ばれて、日本に帰ってどういう生活するかいうこと聞かれたんです。東大に入院した時に優しい看護婦とか親切な看護婦だったら私自身も気分がいいんですよね。だからあんなに親切にしてあげたい病人に思って、その頃からもっと看護婦になりたいという気持ちが強くなって、そして谷本先生に話したら、その病院へ連れて行かれて、そして浜松の病院に行くことになってた。だからそのことをノーマン・カズンズに話したら、じゃあこっちでやってみないかっておっしゃったの。その時本当にね、なんて言うのかな、無邪気というかバカというか考えが浅いというか、何にもそんなの将来のことをアメリカで勉強しているの何にもなくて、ただカズン付けで子供たち女の子4人いたんですよ、ちっちゃい子が。その人たちとよく遊んでたから、あの子たちとまた遊べるとカズンさんが4ね、うちへ来ないかって言われた時に、それが来て、それと帰ってから両親と相談しますって帰ったわけで、父に話したら、自分たちが母と一緒に、自分たちが私と同じ時に一緒に死ぬんだったらね、もちろんここにいなさいと。だけど普通そういうわけにいかないから、私が決めなさい言われた。それで本当にただアメリカで皆さん親切にしてもらったし、そういうなんていうの、楽しいことしか頭になかったから、じゃあ行くっていうんでポンと行ったわけなの。それでカズン付けのその時代は血のつながった身内でないと許可が下りなかったわけ。長く俺の旅行者としてはすぐ帰らなくちゃいけない。で、何かの仕事とかね、特別なことしかアメリカへ行けなかったの。だからカズンさんの養女として呼ばれて行ったから、アメリカへの永住権が取れたわけ。私が一番いわゆる人々に伝えたいのは、何が大事かっていうことは、人の命、人の命はもちろん大事なの皆さん分かってる。ただその命がどういうふうにして生きていけるかということ。一人で生きていかれません。私、今日の私が生きてるのも人々のいわゆる愛なんです。愛情のおかげ、早く言えば親切、愛情、それが一番大事だと思うの。それがあれば戦争も起きるはずないんだから、根本的にはやはり愛なんですよ。憎しみがあるから戦争、いろんな欲があるから戦争。でも人のことを思い、愛情があれば戦争も喧嘩もないわけでしょう。それが一番大事だと思うんです。 死ななくてもいい人、怪我しなくてもいい人たちがみんな死んだり怪我したりするのを一番多いのが戦争なんです。私はね、一人息子がいます。その子が生まれた時に最初看護師さんが連れてこられた時にね、まだ物も分からない生まれたばっかりの赤ちゃんに私誓ったんですよ。あなたはね、この世に生まれてきたのは戦争に行って人殺しするよとかね、戦争で殺されるとかのために生まれてきたんじゃないよって、絶対に戦争行かさないからねって、まあ一生懸命頑張るからね、戦争へ行かさないよって、世のため人のためになるために生まれてきたんだからねって誓ったんですよ。みんなね、親っていうのはみんな思いますよ。自分の子ほど可愛い大事なものはいないんだからね。その親心を皆さんが持ってくだされば戦争はなくなる。いくらね、団体になってわっしょいわっしょい戦闘反対反対反対ばかりじゃ戦争は世界平和来ません。みんなが一緒の同じ気持ちで世界中の人たちが手をつないで立ち上がって本当に親心になって戦争をしちゃいけないっていう気持ちになって立ち上がらないと本当の世界平和来ないと思います。だからといって世界平和来ないとは思いません。必ず来る、来なくちゃいけないんです。だから一生懸命若い人たちに私は言うのを、今から育つ人たちの世界だからね、年取った私がじっとしとられないんだから、あなたたちが頑張ってくださいって私は学生たちとか子供たち言うんですよ。特にちっちゃなね、罪のない子供たちがそういうことで苦しんのを見たくないし、絶対にそういうことがあっていけないと思うんです。そのために頑張りますよ。命、その命、大事な命を助け合うのはやはり愛ですから、愛でも座ってたんじゃ何にもなりません。行動する、でも行動するためには勇気もいります。勇気があるから行動ができるんだから、その3つを私がもしね皆さんにお伝えするっていうのは、それはお願いですよ。お伝えじゃなくてお願いします。
広島で13歳の時に原爆に遭った女性、笹森茂子さんのお話でした。今日は被爆者証言の世界化ネットワーク、ネットジータスの学生サポーターの代表をされている阿比留隆弘さんにお話をお伺いしたいと思います。ネットジータス学生サポーターは、被爆の実態を次の世代に継承していくために活動されているそうですね。
そうです。71年前に広島長崎で被爆された方々の平均年齢は80歳を超え、皆さんの体験談を直接聞くことのできる残り時間ももうあまり多くはありません。笹森さんの言われるように、私たち若い世代自身が次の世界を作っていかなければなりません。
なるほど。ということは継承の活動は順調に進んでいるんでしょうか？
多くの団体や個人がこれまでも被爆体験の継承活動に携わってきましたし、これからも続けていくとは思います。ただ若い世代も含めて多くの人が核兵器、被爆の実相について十分に語れるようになっているかといえば、なかなか難しいところです。
はい。今後はどのように継承活動を進めていきますか？
体験を引き継ぐ側にとって今重要なのは、 単純に被爆された方々の体験談を聞き取ったり保存したりする自動的な活動だけではないと思います、
はい、
今後大事なのはこれから継承していく人自身がどうやって発信していくかということです。
はい、ということ継承の形もこれからは変わっていくということですか。
はい、そうです。これまでのやり方に固執しないでその時々の世代に浸透しやすいやり方を追求することも必要になってくると思います。最近の SNS や IT の普及も有効活用して遊び感覚やふとした興味で関わってくれるようなアイデアも出てくるかもしれません。
しかしそういうやり方は下手をすると少し不謹慎ではないでしょうか。
はい、もちろんそういった問題も出てくると思います。ただ柔軟な発想と不謹慎というものは紙一重だと感じています。
なるほど。
私はしっかり被爆された方々の心を受け止めるという軸さえぶれなければこれまでにはなかった新しい柔軟な発想にもむしろ積極的に挑戦していくべきだと思うのです、うん、逆に若い世代には若い世代だからこそ伝わりやすい方法もあるはずです。新しいことにも挑戦することを恐れない世代になりたいと思います。
なるほど。アビルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。でもそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちネットジータスは核兵器の悲劇を二度と引き起こさないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように様々な外国語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げようというボランティア組織です。国立広島原爆死没者追悼平和記念館にある証言ビデオの字幕をいろんな言語に翻訳を進めています。この番組では英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など私たちが翻訳した10種類以上の外国語字幕のついた証言ビデオを毎月2回順次1本ずつ紹介します。その日紹介した作品だけではなく他の被爆者、他の言語版にもいつでもアクセスできます。笹森茂子さんの今日のお話はフランス語の字幕付き映像を元にしてお送りしました。フランス語を母語とする方、フランス語を学んでいる方はラジオカフェのホームページからフランス語字幕版の映像を見てください。そして外国のお友達にキノコ雲の下で何が起きたのかあなたの母語で知ることができますよと教えてあげてください。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回もまた午後6時からお会いしましょう。